今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はゲストをお迎えしております。英会話コーチの大方千咲さんです。千咲さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ここ体ラジオは一般社団法人スウェーディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
Good morning, everyone. You are listening to Chisaki's English Time. Let's enjoy studying English together.
じゃない感じで。
というのは冗談ですけれど、リスナーの皆さん、チャンネル間違いではございません。失礼いたしました。
ということで、イングリッシュコーチの、大方千咲さんを本日はゲストにお迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで、皆さんどうでしたかね、今のねイングリッシュびっくりモーニング
って感じ、朝から何が始まったかって
感じですけれども、まずね、イングリッシュコーチ、いわゆる英会話コーチっていうのは、英会話の先生とかとはまた違うんですかね。はい、イングリッシュコーチって何ですかね。
はい、そうですね。はい、私たちがやってる英会話コーチというのは、うん、いわゆる英会話スクールとは違いまして、うん、ズームを使って、週に1回なり月に3回なり、セッションをするんですけれど、はい、重要なのはそこではなくて、うん、私たちが作成した、それぞれのクライアントさんに合わせた英会話のトレーニングメニューを、うん、毎日やっていただいて、ちょっとずつ提出していただいたりするんですけれど、それに対して SNS を使ったりしまして、毎日毎日サポートしていく、そのクライアントさんが目標を達成するまで寄り添っていく、とってもサポート多めになっております。
目標達成っていうと、どういった目標を皆さんお持ちなんですか。
そうですね、私のクライアントさんですと、まずは切羽詰まった方っていうのも多いんですね。実際も留学が決まっているとか、渡航する日が決まっているっていう方が結構多いんですけれど、それ以外にも、ご自分の今後の夢のために、英語が役に立つのではないかって言った方もいらっしゃいますし、いろいろですね、はい、ビジネスの方から、もう老若男女いろんな方が来てくださいます。
だからね、緊急性というとね、なんかそれを聞いただけで私もなんかドキドキしちゃうというか、もし ね、そのね、渡航が決まっていて、その前に、はい、わー、英語喋んなきゃみたいになった時って、もうなんかもう私も人事ならず、聞くだけでヒリヒリしちゃうんですけども、はい、そういう時って、まず何をやったらいいんでしょう。
そうですね、まずは日本人結構英語喋れるっていうことを自分で自覚するっていうことですかね。もう本当中学校で習ったような初歩的な単語だったり、簡単な文法だったりを使って、なるべくシンプルな英語を喋ろうとする、でそれを発するっていう訓練をしていくと、意外と日本人喋れるんですよ。なのでそういった訓練を中心に、スピーキングの方をやっていったりします。
いや、私もね留学経験がありますけれども、結構ね難しいことを言わずしても、どうにか通じさせようと思えば、通ずるんですよね。
そうですね、で文法を間違えちゃっても実際そんなに困らないというか、もうね、日本人やっぱり複数形にするの忘れちゃったり、三単元の S つけるの忘れちゃったりとかって、もうなんか三単元の S なんて聞くと嫌な思い出しかないみたいな方も多いかもしれないですけれど、実際ね、中学校のテストで罰になったかもしれないけれど、それ抜かしたところで絶対に言いたいことは通じるし、だって日本にいる 外国人の方で日本語を喋ってる方がね、うんうん、文法違ってても言ってること分かるじゃないですか、
うん、そうですよね。
それで、あ、え、日本語上手だねって私たち思うじゃないですか、うんうん、それと同じでネイティブではないので伝わるっていうことが大事、ましてや英語は世界の共通語ですから、うんうん、まあ、ネイティブのスピーカーの方だけではなくて、まあ、世界には20億人の英語話者がいると言われてまして、うんうん、その中でネイティブスピーカー 3.8 億人とか言われてるんですけれど、はい、まあ、ネイティブスピーカーの4倍近くノンネイティブの、まあ、私たち含めたノンネイティブが世界で英語喋ってるっていうことを考えますと、うんうん、まあ、細かいミスとか、うんうんうん、あの発音がネイティブみたいじゃないっていうこととかにとらわれずに、うんうんうん、自分の言葉としてなるべくシンプルに伝わることを話していったらいいんじゃないかなと思います、
ね、ちょっとでこと声を大きく話したりとかね、
その通りですね自信持って、
うん、結構聞こえてないからね、うん、あの、分からないじゃないじゃなくて、うん、ただ声がちっちゃくて聞こえないっていうこともあるし、すごいシンプルなことだよね。
本当そうかもしれない。
何回か言ってると向こうも何何みたいな感じで、うん、こう言いたいのこう言いたいのって言ってくれたりとかすることもあるし、
そうなんですよ、うんうんうん、
だからなんか喋れないっていう風にして、うん、こう縮こまるんじゃなくて、喋れないからより伝えようっていう気持ちって大事ですよね。
もう本当喋れるっていう自己肯定感持っちゃっていいですね日本人も、ね、
そうそうそうそう、
だって同じぐらいの英語力あっても絶対イタリアの方って英語ペラペラよって思ってると思うんですよ。ごめんなさいイタリア人の方聞いてたらごめんなさいなんですけれど、そう、日本人謙虚ですからね、まあ、いいことなんだけれど、まあ、英語に関しては、結構思ってる以上に私たちできるんだよっていうところを自覚してもらうことがまず大事なことかなと思います。本当大きな声で喋る、本当にその通りです ね。あとこう何って顔された時にひるまないとかね、もうこっちはだってね、母国語じゃない言葉で頑張って喋ってるんだから、うん、理解しようとしてよみたいな気持ちだってね、持ってても全然いいし、お互い様でね、はい、そこ助け合いで、
まあ、何が一番その喋れなくなっちゃうネックになってってると思いますか。
まずはスピーキングのトレーニングを積んでないってところも大きいですね、
う
ん、
なるほど。
なので、まあ、そのあたりは、まあ、ちょっとね、あの、私たちがやってるトレーニング内容あんまり詳細にはちょっと言えないですけれど、うん、あの、若干企業秘密だったりもするのであれなんですけど、うんうん、でも本当にあの野球で言えば千本ノックみたいなことを日々、ね、うん、自分で、うんうん、あのトレーニングしていく、喋、うん、るっていうことをに慣れていくっていうことがとても大事で、それはまあ英会話スクールとかでこう経験積むのも大事なんですけど、はい、やっぱりこう週に1回とか2回とか限られた時間で喋るというよりは、日々自分がどれだけ走り込みや千本ノックをするかっていうことで、で英会話教室ってこう練習試合みたいな感じでね、喋る、はい、練習試合ばっかりやっててもね、やっぱり基礎練習が必要ですよね、野球だったらね、で実際にネイティブスピーカーと喋るっていうのは本番の試合みたいなもんなんですけど、毎日本番の試合ばっかりやってるのはまあ効率悪いじゃないですか、はい、ね、まあ、それも大事なことなんだけれど、なのでやっぱり日々の自分の基礎トレーニングっていうところを大事にして、第二言語としての英語を身につけていきたいなと思います。
いや本当ね、英語が喋れると世界が広がりますよね。
そうですね、本当に、英語圏の方だけじゃなくって、世界の共通語ですからね。
だから、今はね、結構その Google 翻訳とかあるじゃないですか、あれがあれば大丈夫って思ってる方も多いと思うんですけども、やっぱりちょっと違ってきますよね、あれがあると
違ってきますよね、もちろん Google 翻訳もありがたいし、まあ、AI もね、上手に活用していきたいなとは思うんですけれど、やっぱり自分で外国語を勉強することって、私がいつも思ってるのは、外国語を、身につけるっていうことって別の視点を手に入れることだっていうふうに思ってます、それっていうのは例えば旅に出ることだったりとか、文学作品を読むことだったりとか、芸術を鑑賞することだったりとかと同じで、やっぱりこう日常自分の身の回りの生活っていうところ以外にこう別の視点がある、別の世界があるっていうところを獲得する過程の一つなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので AI の時代だから、自分で外国語を習得するための学習時間はもったいないだったりとか無駄だっていうのは、それはちょっと違うなと思っていて、例えばどんなに素晴らしい 4K 映像で絶景が見られたとしても、自分の足でその場所に旅に出る、旅に行く、その景色を目の当たりにするっていうこととの 感動の違い、そのぐらいの違いはあると思うんですよ、うん、
絶対ありますよね、うん、やっぱり直に話すっていうことが完璧な英語じゃなくてもやっぱ通じるものがあったりとか、
そうですね、
そのタイミングみたいなね、リズム感みたいなところも、うんうん、そうですね、会話の中に、例えばその会話のリズムがおかしかったとしても、うん、つながってる感みたいなのが、うん、その何かデバイスを見ている時間よりも、うん、その人とこうね、面と向かって伝えようとする気持ちや、うん、それをこう何かなっていうのをこうサポートしたりとか、こうね、あのゲスしたりとかするっていう時間っていうのがすごくつながってる時間だったりもしますよね、
う
ん、
本当そうですね、うん、相手の方のその生身の人間だっていうところを本当にこう感じ取ったりとかね、うん、そういったところにあのやっぱりちょっとでも英語で自分の言葉でコミュニケーションできるってすごく大きなことだなと思います。
この仕事をしててなんか楽しいなとか良かったなみたいなことってありますか？
そうですね、うん、まあ、英語に関する仕事は、まあ、細々とずっと続けていたんですけれど、うん、はい、またちょっと違った話になっちゃうのかなと思うんですけど、はい、私がこのオンラインを使っての英会話コーチングの仕事っていうのを始めたのは、実は親の介護がねちょっと予測できたというか、はい、もうちょっと子供たちがね子育てしてる間とか家族のことに振り回されて、私はどちらかというと自分のキャリアを積み重ねてこれなかった方なんですけれど、うん、家族のことを優先させて何でも来てしまったなっていったところで、はい、で子供が手が離れてよしと思ってまたこう自分が好きな英語を教える仕事に復帰したんですけれど、うんうん、もしかしたらそれも長く続かないかもしれない、ちょっと父が危うくなってきたなって思った時に、うんうんうん、はい、これでまた辞めていたら、うん、いつまでもこうなんて言うんだろうな、自分の人生生きてないっていうか、うん、そういったところがあって、うんうんうん、こう続けていく、辞めずにいけるっていうところで、オンラインで完結する仕事っていうのを身につけたいなっていうふうに思ったっていうことがあります。それで、うんうん、英会話コーチ養成講座の方を受けて、うんうんうん、英会話コーチとしてクライアントさん契約いただいて、はい、デビューしたんですけど、はい、本当にまさにその最初のご契約いただいたちょうど1週間後に父が倒れまして、
おなんと
本当に介護がスタートしたんですね。
あら、
うんうん、そんなこんなだったんですけど、うん、でも続けてられるんですよ。本当忘れられないのが、はい、初めて実家でね、まあ、自宅からノートパソコンを担いで実家に行ってちょっと介護の手伝いしてたんですけれど、うんうん、まあ、Wi-Fi 環境もないので自分のスマホからテザリングして、うん、それで、まあ、持ってったノートパソコンつないで、
はい、
で Zoom でクライアントさんのセッションして、うん、無事に終わらせた時に、
うん、
あ、私は場所にとらわれない仕事ができるようになりたいと思って英会話コーチになったんだけど、
うん、
あ、本当にここで仕事できるんだって思って、
うんうんうん、
あ、場所にとらわれない仕事って本当にこういうことなんです。その時の感動が、うん、これを目指してたはずなのに、うんうん、実際できた時の感動が結構忘れられなくて、
うん、
もうちょっと新たな世界が開けた瞬間でしたね。人生の中のインパクトのある出来事の一つだったんですけれ ど、
なるほどね、
うん、そんなところがこの仕事を続けていけるな、うんうんうん、また家族がいろんな状況になっても、うん、続けていけるなって思った。
なんかね、それはやっぱりコロナ後にね、たくさん ね、 そういう場所にとらわれない働き方とか、うん、
はい、
あとそのズームがね、すごいもう一般化していったから、
はい、
ズームを通してのお仕事みたいなのもね、はい、あっという間にね増えていったと思うんですけれども、
そうです ね、
そこの中でも、うん、やっぱりどこでもできるっていうのは大きな恩恵ですよね。
そうですね。なので本当に。まあ、英語っていうものが一つちょっと自分の人生の自由度を上げてくれた、またこの今の時代が一つ自由度を上げてくれたみたいなところがあるので、
うん
うんうん、また英会話コーチとしていろんな方をサポートさせていただいて、はい、まあ、その方も同じようにちょっと人生の軽やかさが増えたらいいなっていうところが本当喜びですね、うんうん、
なるほど。じゃあちょっとここでジングルを入れて、なんで英語なのみたいなところからね聞いていきたいと思いますので少々お待ちください、
はい、
本日は大方千咲さん英会話コーチをお迎えしてお送りしております。ということで英会話コーチということは英語が喋らなければいけないということになりますけども、なぜ英語を使ってお仕事しようと思ったんですか？
はい、ですね、私は特に帰国子女とかでもなくって、まあ、大学まで普通に日本にいたんですけれど、はい、小さい頃にですね、あんまりその習い事とか塾とかにこう熱心な親でもなかったんですけれど、英語に関しては、なんか小さい頃から習わせてくれたっていう、ありがたいことに、それが本当今の自分につながってるなっていうふうに思うんですけれど、それ以来すごく好きで、本当に好きだったんですね。もう高校生の時とかちょっと学校が遠かったので電車に朝1時間ぐらい乗ってたんですけれど、電車の中でずっと英会話の勉強してましたね。もう当時カセットテープのウォークマンですよ。
ありましたね、
ウォークマンでね、英語聞いてね、そんなんでずっと勉強していて、でもクリスマスプレゼントとか誕生日プレゼントとかに親に欲しかった英語の教材買ってもらって喜んでる変な女子高生
女子高生なのに
お洋服とかじゃなくて英語の教材、これ欲しかったんだって言って喜ぶ変な子でしたね。
これなんか英語を喋っていて、
はい、
というかね、英語やってて何が楽しいんですかって
言
った
ら何が楽しいんでしょうね。
変な話だけども
多分ね、なんだろう、やっぱりそのなんか自分違った視点を手に入れてる感覚があったのかもしれないですね。先ほども言いましたけれど、でやっぱり英語っていうものが世界の広さへのパスポートみたいな感覚もあったのかもしれないなっていうふうに思います。
海外留学とかはされたんですか？
留学は、大学普通に日本の大学に行ってたんですけれど、その時に交換留学の試験に大学の方で受かりまして、1年間オーストラリアの方に行ってました。それはたった1年のものではあったんですけれど、なのでアキメさんもね、アメリカ在住長いからお分かりだと思うんですけど、たった1年いたところでそれで喋れるようになるもんでもないんですけれど、
本当にそうなんですよね。
そこまでにね、自分ですごい勉強してて、そこまででできるようになってたから、向こう行ってからの1年って、経験積むみたいな、本当に自分できるんだっていうことを確認するような1年だったなっていうふうに思うんですけれど、なのでそれが今クライアントさんにお伝えするもう日々の自分の基礎トレーニングが大事なんですよっていうところ、それがやっぱり自分もそのように日本にいて、私の場合コーチとかいなくても自分は英語オタクだったんで好きで続けられたんですけれど英語好きでない方にはもう私が寄り添うので、日々基礎練習っていうのをやっていくっていうことが、そのもう安易に練習試合試合っていくんじゃなくて、日々その自分で積み重ねることの大切さ、それを忙しい社会人でも少しずつでもやっていくことの大切さっていうのをお伝えするところにつながっていると思うんですけれど、はい、
やっぱりなかなかね、語学っていうのってまあ難しいことですよね。でも、本当にどれだけ触れるかによって、そのレベルっていうのはやっぱ違ってきますよね。
そうですね、あとはもう本当にもう間違いを恐れないことだったりとか、もう本当ネイティブのための言葉ではないので、その英語のネイティブスピーカーのための英語ではなくて、世界の共通語としての英語っていうところで、私もオーストラリアにいた時に、やっぱり世界各国からこう留学生が来ていたんですけれど、その中で共通言語は英語だったっていうところですね。ちょっと一体何カ国からの友達がいたのか、友達っていうんじゃなくて知り合い、ちょっと挨拶したくらいまで含めたら本当に 何十カ国だったんだろうっていうふうに思うんですけれど、みんな英語でそれで喋ってましたからね。やっぱりそれぞれ のアクセントもありますし、でもね、困らないし、日本人の英語って伝わりやすいですよね。
それがね、皆さん思った、よりも日本人の英語って悪くないんですよね。
悪くないですよね、全然。
なんかいい、そのね、アメリカのね、ネイティブと比べたりとかすると、すごい違うみたいなの思うかもしれませんけれども、もう世界各国の人たちって本当にすごい訛りで、
そうですよね、
話してたりとか、でも、伝えようっていう気持ちで伝わっていったりとかもしますし、日本人の人って、 ってカタカナがあるので、うんうん、ある程度あの近い発音になったりとかはできると思うんですよ。
そうなんですよね、うん、意外とカタカナ英語って全然悪くないんですよね。
なんかね、あの本当に英語を喋りたいという、私たちの喋りたいっていうレベルがめっちゃネイティブのように、うん、高く上げすぎというか、
その通りですね、
うん、話せるというよりも伝えて伝わるみたいなところに、うん、もうヒュッとちょっとね、あのレベルをちょっと下げてもらうと、うん、全然通じるもん、通じないこともあるんですよ、通じないこともあるけど、いっぱいそういうことも経験したけれども、うん、でもね、喋ろうと思う、通じ伝えたいと思うと伝わりますよね。
本当その通りですね。もう世界の共通語としての英語っていうところですね、うんうん、で私結構自分の理想とする世界観が、はい、多様な母国語を持つ人が英語という共通言語でつながり合う世界っていう、そういう自分の掲げている、世界観みたいなのがあるんですけれど、あともう一つちょっと日本っていうところで言うと、多くの日本人がさらりと簡単な英語を喋れる日本っていうのもあるんですけれど、本当にもうこれだけ世界英語話者、ノンネイティブの英語話者多くって、ネイティブのための言語じゃないですからね。
そっか、ノンネイティブの、言葉として捉えると、またイメージ変わってきますよね。
そうですね、私最近で一番英語喋ったのって、あのドイツに旅行した時ですからね
ドイツ語圏で
そうなんです、ちょっともうドイツの方には申し訳ないんですけど、ちょっとグーテンタクトね、ダンケシェンぐらいしか言えないのでちょっとドイツであの英語で生き延び、しかも私ちょっとすごいバカなんですけど、ちょっと転んで頭切って大怪我しちゃって救急車で運ばれちゃったんですよ、ドイツで。
そんなことがあったんですか。
そうなんです、なんですけど、ちょっとそれで200ほど入院するなんてことが起こってしまったんですけれど、まあ本当にあの看護師さんの中でも英語が堪能な方とそうでない方といらしたんですけど、英語が堪能な看護師さんのありがたいことったら、でドクターはみんな英語通じるし、あ、やっぱり世界の共通語ありがたいなって思いましたね、
ドイツに行かれたっていうことは娘さんのとこに行かれたんですね。私とね、木崎さんとなんか、まあ、あのダンスというかね、バレエを通して2人ともね、それがすごくね、あの趣味というかね、好きなことなので、娘さんがね、
そうなんですね、
入学されてるっていうことですかね、
は
い、
私はダンスしたことはないんですけれど、娘があのドイツの方に、留学してまして、はい、クラシックバレエとコンテンポラリーダンスと、インプロビゼーション、コンタクトインプロビゼーションを学んでいます。
何年目になるんですか。
はい、ついこの前ね、ドイツに夏休み終わって戻ってたんですけれど、ここから3年目 で、あと2年間で卒業になります。
なるほど、はい、娘さんどんな風になりたいって言われてるんですか。
そうですね、娘はすごくクラシックバレエを愛する心があるんですけれど、ちょっとね、身長が足りないとかいうこともあって、あの身体条件がね、やっぱりクラシックバレエってどうしてももうクラシックの審美眼っていうのがやっぱ身体条件基本でできているので、ちょっと限界があるっていうところもあるんですけれど、コンテンポラリーダンスとかインプロビゼーションとかが好きなので、はい、多分自分で、自分に合った居場所を見つけてダンサーとして活躍していく道もあるだろうし、そうですね、これからの時代、もちろん最初ダンサーとしてどこかのカンパニーに入れたらいいなっていうふうに思うんですけれど、親としてはいずれ自分で仕事を生み出せる人にもなってほしいな、どこかに雇ってもらうだけではなくて自分から仕事を作り出せる人になってもらえたらいいなっていうふうに願ってます。
これはね、娘さんの夢ですけど、今度は千崎さんの夢何かありますか。
そうですね、私はあの、先ほど言ったような世界観を持っていて、でいろんなクライアントさんをサポートしていきたいんですけれど、あの英会話コーチって言ってもね、たくさん英会話コーチいらっしゃると思うんですけれど、はい、私はアートシフトコーチングという、もっとあのコーチングに特化した専門的なことをちょっと学びたくって、あの今年1月から学んでいまして、でこの前卒業したんですけれど、それを学んでる間に、アートシフトコーチングと英会話の両方を掛け合わせてクライアントさんサポートできないか、アートシフトコーチングの目標は、自分の人生ゴール、本当に 何がやりたいのかっていうことと、うん、自分のセルフイメージっていうところを上げていける、うん、上げていける人になるっていうことが目標なので、はい、本当に自分が心からやりたいこと、うん、これやらないと死にきれないなってことは何なのかっていうところを見つめてもらって、
うんうんうん、
でそれに、あ、英語できたら助けになるなって思ったら、もうぜひ本当に英語をやっていただいてっていう形で、ゴールとセルフイメージ上がるから英語できるようになる、
うん、
英語できるようになるからさらにゴールとセルフイメージ上がるみたいな、うそういうあのいい感じの相互作用があって、うんうんうん、好循環が生まれてっていうようなことを目指せるコーチになりたいなと思って、今そちらの仕事を始めたところです。
なるほど、始めてみていかがですか？
そうですね、クライアントさん今楽しんでやっていただいていて、
はい、
もちろんあのコーチングの方は日本語ですら結構ね難しい深い話をするので、はい、もちろんそれは日本語でやってるんですけれど、はい、あの同時に英語の方も受けていただいて、やっぱり自分を見つめるだったりとか、こっから先の可能性が本当に広がるっていうところだったりとか、そんなところを実感していただいてるんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど、じゃあちょっとここでジングル入れてエンディングの方いきましょう。
はい、
ということで本日は英会話コーチの大方千咲さんを迎えてお送りしております。じゃあね、なんかね、英語を使って何かしたいとか、あのコーチング、アートシフトコーチちょっと興味があるとかっていう方は、ちょっと千咲さんを知りたいと思うんですけれども、どうやって千咲さんを知っていったらいいですか？
はい、はい、インスタグラムをやっておりまして、
はい、
そちらのアカウント名が、はい、小文字、すべて小文字で千咲、CHISAKI、うん、でアンダーバーが入りまして、うん、はい、その後、またすべて小文字で、うん、イングリッシュコーチで、うん、イングリッシュとコーチの間にはスペースも何も入れてなくてつなげています、うん、ENGLISHCOACH、
うん、
そちらがアカウント名になります。よかったら覗いてみてください、はい、
じゃあぜひね、インスタの小さきアンダーバーのイングリッシュコーチでちょっと検索してみていただくと、はい、もう多分1個しか、
あ、そうですね、小さきアンダーバーいいぐらいまで入れたら多分出てくると思うので、はい、見てみてください、うん、
そちらをねぜひご覧ください、はい、今日はいかがでしたか？
あ、もうとっても楽しかったです。あっという間ですね
あっという間ですよね
喋りたいこといくらでもある感じなんですけれど、
まあでもこれからはそういったあのコーチングをメインでやっていくっていう、ね、
そうですね、コーチングと、あともうやっぱり私はもう英語っていうことも、うん、あの両方やっていきたいなっていうふうに思っています。
英語とそれこそね、あのコーチング自分でできるようになったりするとめっちゃ世界広がりそうですよね。
そうですね、うん、もう本当にもう英語が、そうですね、なかなかこうフレッシュな感覚を私ももう忘れてしまったんですけど、最初に本当に英語で聞いて、英語で理解して、英語で考えて、英語で喋ってるっていうのを普通に自分やってるなってことにふっと気がついた時に見えた世界っていうのが、それもまたね一個自分の新しい世界が見えた衝撃の出来事の一つだったんですけど、なんか違った世界が見えたような感覚があった瞬間がありましたね、若い頃に。本当にこう自由になることの一つのきっかけになると思いますので、
ぜひぜひ皆さん、小さきアンダーバーイングリッシュコーチで、あのインスタの方をね見に行ってみてください、なんかねこれで皆さんのね世界もねどんどん広がっていってくださればいいなと思います。それはあのご自身のね世界向けてっていうそっちの世界かもしれないし、また別のその人なりのその人のあの世界観っていうのを広げていくこともできるんじゃないかなと思います。はい、本日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
Thank you for joining us。
お相手は藤田明美でした。良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend。